ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広くなっていく。密かにして信心はせよ。例えば、むつや呉服店の場合、親が亡くなられたのは、社長がまだ20歳頃のことだった。また次々と難儀が続いた。不幸が続き、店の上にもむつや騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もうむつやはしまえた。という風評も立った。その中を日々のお取り次ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、新次郎さん、大きくなることばい、豊かになることばい、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日の睦屋呉服店の繁盛につながった。久富茂雄氏の場合も同じである。数十年の信心の中に、ただ良いことばかりではなかった。さまざまな難儀なこともついた。地蔵の徳と言われ、泥の信心に徹せよと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な信心も育った。親戚の者にも、金光様金光様とのぼせておると言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ、今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。今朝は師匠大坪宗一郎氏のミニご理解の中に、お二人の方の事例というのでしょうかを語っておられますが、一人の石井さんの場合には、大きくなることばい大きくなることばいとこの一言だったと。またこの久富さんの場合は、泥の心、受けて受けて受け抜くですか、お百姓さんでしたからね、その泥の心で受けるということを教えられた。これに徹したというわけですね。その教えというものがたくさんあります。いろいろな教えがあります。ですから、あれの教え、これの教えと、いろいろな教えを身につけなければいけないというのか、取り組まねばならないというのか、というような感じもいたしますけれども、そういうことでもないようですね。この石井さんの場合には、心を大きくする、大きくすることだよと。久富さんの場合には、泥の心で受けることだよと。いわば自らの心のかけ守りとするような、何か一つの見教え、その一つの見教えに出くわすというのでしょうかね。よし、私はこの教えでいくぞという、その教えに合うというのが大切なように思いますね。そしてその、よし私はこれでいくぞと、その教えに出会い、腹に決めて、その一つの教えを守り抜くという信心姿勢がいるようですね。師匠の話によく出てくる阿部野の先生、その阿部野の先生は落語でしょうかね、何かを聞きに行かれて、そのある方が、ママ母が来られたと。そのママ母の方が来られて、その子供に肉事をするというのですかね、嫌味というのでしょうか、いじめとまではいかないかもしれませんけれども、何かそういう意地悪なことをされるようですね。で、そこで魚を出す。魚のおかずですね、とを子供に出す。最初は身のない、身は全部、例えば他の子供にやったり、お母さんが食べたり、お父さんが食べたりしたのかもしれませんが、骨と頭だけの魚を出したと。そしたら、その連れ子の子供でしょうかね、お父さんの 連れ子になるのでしょうかね。その子供は、はあ、これは頭になれと、将来は大きくなったら人の頭になれとお母さんが言っておられるのだなと、その頭だけのところをまあない実をほじって食べたということでしょうかね。ですからこれはお母さんが頭になれ、世の頭ともなれと言っておられるのだな、そう願っておられるのだなと思って、それこそありがたくいただいたと。そして今度はまた意地悪をしようと思って、頭を出したら、まあ骨だけと骨のついて、まあ骨と頭だけのを出した、だそういうふうにまあありがたいと言っていただくものですから、まあ何と言いましょうかね、せっかくいじめようと思って出したのにその効果がなかったわけですから、今度は尻尾だけを出したと。まあもちろん身はありませんね、骨と尻尾だけのところを出したと。そしたら今度は、あ、これは王ですね、王です、尾っぽですね、これは、あ、王になれと、尾になれと、王になれと言って、この尻尾だけのところを出してくださったんだなと、これもまたありがたくいただいたというわけです。そしたらその骨と頭だけを出したら頭になれといただき、ありがたいという、骨と尾だけのものを出したらこれは王になれと、将来王になれとおっしゃって願いをかけておられるのだと、まあこれもまたありがたくいただいた、まあ意地悪をした甲斐がないわけですね。それでもうとうとう、まあ今度は身のつき頭だけを、骨と頭だけ、骨と尾っぽだけ、もう出すところがないから今度は身のついたところを出したというわけです。そしたらそれこそいよいよ、ああこれはおいしいところを出してくださったと、ありがたくいただいたという、そういう、まあ、落語でしたかね、何かの話を、そういうものを聞かれて、伊藤先生が、伊藤浩先生でしたか、よしこれかは私もこの生き方で行こうと腹に決められたというのですね。いわゆるどういう状況にあっても、いかなることの中にあっても、そこにありがたいものを見出し、何でもありがたくいただいていこうという、そういう姿勢をそれ以来貫かれたということですね。そして教会の上においては、まあ大変なご披露をいただかれた、たくさんの人が助かられたということでしたね。いわばその伊藤浩先生といえば、何を出されても、どんなことがあっても、それをありがたくいただく、ありがたくいただこうという精進努力をされたわけですね。ですから伊藤先生にとっての教えのかけ守りというのは、ありがたく、 何事が起こってもそれを何とかしてありがたいという部分を見つけ出して、ありがたくいただいていこうという、そのことでいわば天地に通われた、天地金の神様のお心に響かれたというのですね。ですから私どもが神様のお心に響く、天地に通うためには、あれもしなければならない、これもしなければならない、あの教えもこの教えも、教えていただいたこと全部を、全てをマスターして、全てをできなければいけないということではないことがわかりますね。一番の近道は、何か一つの御教えを貫く、どこまでも師匠がよくおっしゃっておられましたが、貫くということだということをおっしゃっておられましたね。そしてまだその貫くということは、執念にも似たものがある、執念でもあるのだと。それは日月の心ということにもつながりましょうね。ですから何か一つの、よしこれでいこうと腹に決めたら、その教えを貫くことだ、あれもこれもということはいらん、一つでよいから、その教えを貫きなさい というようなことをおっしゃっておられましたね。そしてそのことを一つに貫いていっておれば、そのまあ付録のようなものでしょうか、いろいろなものがまあ整ってくるというのか、付随してくるものなのですね。愛楽理念の母体と言われるものは、成り行きを大切にということですね。ですから愛楽師匠の下で新人の稽古をさせていただこうというものは、まあどちらかというといろいろな教えがありますけれども、成り行きを大切にということに、まあ一本に絞らせていただくと、そこからまたさまざまなことが神様が教えてくださることにもなりますね。その成り行きを大切にという、その成り行きを大切にしていると、今度は成り行きの方が私どもを大切にしてくれるというような働きにも合うものですね。その何と言いましょうかね、成り行きを大切にしたりしなかったりというのが一番つまりませんね。どこまでもよし、成り行きを大切にするぞと腹を決めたら、成り行きを大切にする、その成り行きを大切にするという仕方もいろいろ個人差がありますけれども、それはその人なりで良いのですね。とにかく大切にするという、自分なりにで良いから成り行きを大切にするということを貫いていけば、天地に通う神様がまあ認めてくださるというのでしょうかね、そういう働きがあるものですね。そしてそこからもう一歩進んで、今度は成り行きの方が私ども大切にしてくれるようになる、まあ、成り行きの方が私ども導いてくれるというようなことでしょうかね。例えば人によっては、あから、まあ、こんなことは例えの話ですからありませんでしょうけれども、例えば人によっては赤の信号を見たら無視して走りたくなるというような人もいましょうし、まあ黄色などがそうかもしれませんね。黄色の信号になったらもう即停止をするという人もおられれば、黄色になったら、あ、黄色だからといってもう一目散にスピードを増して取り抜けると、同じ黄色のシグナルでも反応の仕方が違うわけですね。そこはどちらでもその人の、その人なりに大切にすればよい。そしたら神様の方がまあ学習してくださるというのでしょうかね。あ、この人に黄色を見せたら止まるな、この人に黄色を見せたらスピードを出して突っ走るなと、神様がそうご覧になったら、神様がそれに応じて黄色のシグナルを出してくださるというわけです。一番いけないのは、まあ神様が迷われるのは、私どもが黄色になった、ある時は止まろう、そして黄色になった、またある時はスピードをして出して突っ張ろうと、そのまあ右に行ったり左に行ったり、私どものその大切にするという、その大切にする仕方が定まっていない、ブレている時ですね。これは神様の方もどうしていいか分かられない。黄色の信号を出したらこれは止まるだろうか、それともスピードを上げるのだろうか、わからないなと、神様の方が躊躇されて、どうやっていいのかわかられなくなる。次の成り行きをどうしたらいいのか、神様の方が迷われてしまうことになりますね。私どもがその貫くということ、黄色が出たら止まる、黄色が出たら突っ走る、まあどちらでもいいのでしょうが、その人がそう貫けば、それに応じて神様が次のお働きを間違いなく シグナルを出してくださるということになりますね。実は私も大変これは一つ変えなければならないなと思うことがありました。昨日ですか、イコライザー、音を編集するのにイコライザーというのがありますが、私がこうやって毎日お話をさせていただいているマイクで録音していますけれども、そのマイクとパソコンとの間の何がどうなるのか分かりませんけれども、 125Hz あたりに必ず雑音が出るのですね。いわばノイズです。それをなんとか取り除きたいと思うわけですね。それを取り除くためには、まあ一番簡単なというのか、まあこれを使うしかないわけですけれども、イコライザーというのがあります。その周波数によって、その周波数のところを音を大きくしたり小さくしたりするわけですね。ですからそのイコライザーで 125Hz あたりを下げてやればいい、抑えてやればいいわけですが、そういうものがないかと思っておりましたら、昨日やっと見つけたのです。それでダウンロードさせていただき、使わせていただこうといたしました。で、実際どうやって使っていいのか、まあ取扱説明書のようなものを探そうとしましたけれども、ないのです。その説明書がない、いわゆるマニュアルがない、いわゆる取説がないわけです。で、いろいろ調べていましたが、その人が作った、まあ、他にもいろいろなプログラムというのでしょうか、プラグインというのですがあるのですけれども、その人は一切取扱説明書を載せないという人だということが分かりました。いわゆるその人の作ったプログラムにはマニュアルがないのです。取扱説明書がないのです。ですから使う人たちがあれこれやりながら、まあ自分で操作を覚えていくしかないというありさまなのですね。で、まあ YouTube などに私はこう使っています、ああ使ってますというのがいくつかありましたけれども、いわゆるそういうものを参考にしながら自分で使い方をまあ勉強していくしかないという、ある意味不親切といえば不親切ですね。そこで旗と思い当たらせていただいたのですけれども、アイラク理念の体系化ということをやります。まあアイラク理念と言われても、そのまあ大雑把で何が何やら、どうどこがどうつながっているのかわからない。ですからアイラク理念というものはこういうものですよ。ドルの心とは、天の心とは、地の心とは、成り行きとは、一切親愛とは、我が心とは、こういうふうにつながっていますよ、といったような体系化したものをなんとか作らせていただきたいという思いで、今まで何かできない、書けないものだろうかと思っていたのですけれども、これは方向を修正しなければならないなと。特に今朝新中記念の時にそう思わせていただいた次第です。それは昨日の取扱説明書のないプログラムを見させていただき、使わせていただき、大変不自由なわけです。アイラク理念の取扱説明書がないことに気づかせていただきました。ですからこれはこれからはアイラク理念の成り行きなら成り行き、まあいろいろありますから、そのアイラク理念のマニュアル、取扱説明書というものを作らせていただかなければならない。神様がアイラク理念には取扱説明書がないぞ、だからそのアイラク理念の取扱説明書をまあ用意せよ 作れということですね。と、あ、この成り行きは神様が私にそうおっしゃっておられるのだな、という感じがいたしました。ですから、これからは、今までは何とか愛楽理念を体系化できないものだろうかと考えておりましたけれども、まあ、体系化も取説の中の一つかもしれませんね。もっと人々がより使いやすいような、どうやって愛楽理念を使ったらよいのかが分かるような、その愛楽理念の取扱い説明書マニュアルというものを準備する、そちらに向けての取り組みをさせていただけよと、神様がそれこそ成り行きを通して教えてくださったように思いますね。成り行きを大切にすれば、成り行きの方が次の一手を教えてくださる、大切にしてくださる、そういう働きがいただけれるものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。